一咕噜白的羊一大缸啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊あやいこしねえれ。
イランカラプテおはようございます。2022年10月9日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシ第258回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野志郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニアでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時から、ワイワイチューブとワイワイのホームページと、ポッドキャストで配信しています。FM ウィングと FM イーニアでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。9月27日に安倍元総理の国葬が日本武道館で取り行われました。国民の中にも賛否両論がありますが、岸田文雄総理大臣の支持率は下がり、不支持率は上がっています。旧統一教会と自民党国会議員との関係が問題となっており、岸田総理大臣は厳しい状況下での政権運営となっています。アイヌ語で10月はスナンチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは9月30日付北海道新聞聞く語るのコーナーよりお届けします。北海道は入植植民地、アイヌ民族への差別自覚して。先住民族の権利に関する国連宣言が2007年に採択されてから15年を迎えた。宣言には日本政府も賛成票を投じ、2019年にはアイヌ施策推進法が施行され、2020年には国のアイヌ文化復興拠点民族共生象徴空間ウポポイが開業した。アイヌ民族に関連して日本社会が抱える課題を解決するためにどんな視点が必要なのか、先住民研究が専門で帝京大学教授の坂田美奈子さんに報道センター田辺記者が話を聞いた。坂田さんは札幌市出身ですが、アイヌ民族の話題に関心を持ったのはいつですか？実家は明治時代に入植した開拓農家で、開拓の苦労話は幼少期から聞いていました。アイヌ民族について知ったのは小学生の時です。担任教師が差別的な発言をし、衝撃とモヤモヤした感覚を持ちました。その後も心の中に残っていました。研究を始めたきっかけを教えてください。20代で留学したデンマークで通行人にグリーンランド人と間違えられ、エスキモーと吐き捨てられたことがあります。ショックと同時に怒りがこみ上げたのですが、とっさに思い浮かんだのがアイヌ民族のことでした。グリーンランドはデンマークの旧植民地で、1979年に自治権を獲得しましたが、別紙がないとは言えません。一方でデンマーク人は自国の社会をより良くする責任を国民一人一人が負う意識の高さを持っています。理想的な民主主義社会を作っており尊敬しています。こうした経験から私も自国の問題に取り組もうと決めました。日本のアイヌ民族政策の問題点はどこですか？セトラーコロニアリズムという概念をご存知ですか？移住者が移住先で主権者となってできた地域をセトラーコロニー、入植植民地と呼びます。例えば、ヨーロッパからの移住者が建国したアメリカやオーストラリア、ニュージーランドが典型です。 セトラーコロニーには多くの場合、それ以前からの住民がおり、それが現在先住民族と呼ばれる人々です。北海道もセトラーコロニーの一種です。ただ、現在の日本のアイヌ民族政策はこの観点がありません。
初めて聞く概念です。
セトラーコロニーでは、移民した普通の人たちが先住民族への暴力や不公正といった加害行為の主体になりました。
問題は国家権力だけではなく、入植者社会にもあるのです。
日本ではこの分野の研究はまだ定着しておらず、政策にもこのような視点がありません。道民の多くは、私はアイヌ民族を差別したことはなく、自分には関係ない話だ、と考えていると思います。しかし、暴力を振るった人や暴言を吐いた人は身近にいて、それを傍観してきた社会があります。蔑視が日常化しているので、それが問題だという自覚もない。こうした無関心の状態は、セトラーコロニアリズムという植民地主義の特徴でもあります。
明治期に移住した市民や、その延長線上の現代を生きる我々にも責任があるということですか？
移住者の意識が社会の常識となったため、先住民族への差別は自覚しにくい構造になっています。先住民族の存在を前提としない社会が築かれました。一般の道民は、そういう空間を歴史的に形成したことに責任があると言えます。アイヌ民族が暴言や暴力にさらされ、就職や結婚に関する差別が放置され、再生産される環境は、一般の人々の意識が作ったものです。制度によるものではありません。
アイヌ民族への差別禁止を含んだアイヌ政策推進法が施行されています。
推進法の評価できる点は、アイヌ民族が先住民族であると明記されたことです。インターネット上などに見られるアイヌ民族はもういないなどの主張に対し、法律に基づいてそれが誹謗中傷であると言えるようになりました。法律には国民の努力の必要性も盛り込まれ、この問題が国家だけのものではないとしたことも評価できます。
課題もありますね。
法律を作るに至った背景や理由、先住民族とはどういう人のことを言うのかが触れられていません。先住民族はどういう人かという日本なりの概念や定義を説明していなければ、国民は努力のしようがない。法律の内容が良いのか悪いのかも判断できません。問題の本質が分かれば、私たちの社会の課題、法律の課題が認識できるはずです。
推進法に基づき、市町村が地域計画を策定して行う交付金事業は進んでいますが、
交付金事業はこの法律の最大の問題だと思っています。先住民族政策であれば、受益者はアイヌ民族であるべきです。各自治体が現在取り組む事業は、アイヌ文化振興や福祉政策を踏まえながらも、地域の産業や観光振興を掲げており、アイヌ民族以外のかつての加害者も含めて、みんなが潤うという政策になっています。セトラー、入植者側も受益者となる時点で、先住民族政策とは言えません。セトラーコロニーの問題が認識できていれば、こんな制度にはなっていないと思います。
今取り組むべきことはどんな点ですか？
日本の先住民族問題とはどのような問題なのか、日本の歴史的背景に基づいて丁寧に見るべきです。単純に外国を真似て日本もこうすべきという議論ではなく、日本で起きたことに即して何を保障、是正する必要があるのか、きめ細かい正確な議論が必要です。そのために近現代史のアイヌ研究が欠かせません。北海道が日本に編入された過程と、その後に起きた出来事を多角的な視点から整理すべきです。国が何をしたかだけでなく、市民が何をしたのかも問う必要があります。
過去に行ったことへの責任と向き合うのが日本人は苦手なように思いますが、
過去への責任を認識できなくても、現在も続く不平等は現代社会の問題です。社会の一員としての責務という考え方もできると思います。日本人の多くは
アイヌ民族に起きたことを認識せず、北海道を植民地だと認識していません。開拓が大変だったとの苦労話や、我々はおおらかで牧歌的だとのイメージを内面化している点も、セトラーコロニーに共通して見られます。これらを踏まえると、北海道は正真正銘のセトラーコロニーです。この概念を受け入れるのは、道民にとって非常に痛みを伴うものですが、問題を解決するには受け入れるべきでしょう。もろもろの状況を踏まえ、参考にできる取り組みはありますか？北欧の政策は参考になると思います。北欧の先住民族、サーミは、自国の参政権を持ちながら、意思決定の場として、サーミ議会を持っています。この議会は立法機関ではありませんが、そこで決まったものを政府に提案します。少数者の先住民族の声は、普通の選挙では反映されにくいためです。こうして考えると、先住民族問題は民主主義国家のありようが問われていると言えます。日本社会の多数者で北海道社会を形成した和人とアイヌ民族自身それぞれの責任があるのですね。アメリカやカナダの先住民族は全国組織を作ることで部族の違いを超えた協力関係を作りました。アイヌ民族も複数の団体からなる全国ネットワークを作り、自分たちの問題について議論してはどうでしょう。結論に全員が納得できなくても、プロセスを踏んで決めたことには従う。それが民主主義のやり方です。アイヌ民族の総意をまとめた上で、着実に進めた方が良い。その方が多数派社会も応答しやすく、多数派が意識を共有できるようになれば、変化は起こると思います。本日二つ目のニュースは、10月1日付、北海道新聞、ヒトランより、札幌ピリカコタンの地勢建て替えを監督している早坂正義さんをご紹介します。札幌市南区小金湯にある札幌市アイヌ文化交流センター札幌ピリカコタンで19年ぶりの伝統家屋地勢の建て替えを監督する。10月中の完成を目指し、伝統的な技法で奥行き約9メートル、幅約5メートル、高さ約5メートルのポンチセ、小さい家を建てている。生まれ変わった地勢を見せたいと意気込む。旭川市出身、アイヌ民族の彫刻家の家系に生まれたが、本格的にアイヌ文化に携わるようになったのは30歳の頃。人手が足りないからと借り出された上川管内上川町の大雪山総雲峡渓谷火祭りで初めて民族衣装に袖を通した。観客約1000人を前に笹の葉を束ねたタクサを持って歩くと、自分の中のアイヌの血が騒ぎ、心に火がついた。以降、古式舞踊や伝統儀式に毎年関わるようになり、2000年にはアイヌ民族の芸術家集団アイヌアートプロジェクトの立ち上げにも加わった。過去4回地勢建設に関わったが、監督する立場は初めて。地勢は釘を使わずに3本の木を三脚のように組んで、屋根の胸木を支えるなど独特な構造を持つ。紙の設計図はなく、これまでの経験や7月の解体作業時に撮影した写真をもとに建築を指揮する。建て替えには伝承者を目指す20代の若者も参加する。次の建て替えは若い人たちが中心になれるように自分のわかることをすべて伝えたいと語る。札幌市在住で本業はアイヌ彫刻家。最近は木彫り熊の注文が増えており、休みの日も熊を彫っていると話す54歳。本日最後のニュースは10月6日付北海道新聞よりアイヌ語の未来若者語り合う。アイヌ語の研究などに取り組む大学教授らがアイヌ語資料の活用や保存について考えるアイヌ語アーカイブ研究がビラトリ町ニブタニで開かれた。今年は初めてアイヌ文化の伝承活動に携わる町内外の20代から30代の若者計6人によるパネル討論会を企画。アイヌ語の普及や
未来について語り合った。この研究会は国立アイヌ民族博物館が2019年から開催し、今回で5回目、今年は9月25、26の両日に行われ、2日目にパネル討論会が実施された。ビラトリ町アイヌ文化振興公社職員の木村里乃さん、ビラトリ町二豚に出身、アイヌ民族にもルーツを持つ関根真也さん、ビラトリ町二豚に出身、北大大学院修士課程2年、葛野大樹さん、新日高町出身の日高管内出身の3人が登壇、他はウポポイ職員の3人でした。日高管内出身の3人のうち、関根さんはアイヌ語を広めるために実践していることについて、メールなどの挨拶の部分には誰に対してもアイヌ語を使う、全員が理解していなくても毎回使うことで相手がアイヌ語に興味を持ってくれたら嬉しいと語った。木村さんは、私が講師を務めるアイヌ語講座では、80代のおばあちゃんと小学2年の孫がアイヌ語を通して良いライバル関係になっている、アイヌ語を使う環境を増やせば幅広い世代間でも切磋琢磨できると話した。葛野さんはアイヌ語を学ぶ姿勢として、学習法やテキストが不十分な今、アイヌ語を初めて学ぶ人は自信がなくてもいつかできる、今度頑張ろうと前向きでいれば気が楽になると語った。他の地域との連携について、関根さんは、アイヌ語で交流できる専用のサイトを設けたり、他地域の人とパフォーマンスや講演を行って仲間意識を持てる場を作ったりできたら面白いと指摘。木村さんは、互いのやり方を押し付けず、アイヌ文化をメディア発信する人や、アイヌ文化に触れたい観光客に対応する人など、各地域で役割分担できれば、全員が同じ熱量を持ち、同じところを目指さなくても悩みを共有し分かり合いたいと語った。アイヌ語の将来について、葛野さんは、各メディアがアイヌ語の表記で小文字のカタカナを使ったり、歴史の教科書で北海道の地名をアイヌ語で掲載したりするなど、アイヌ民族以外にもアイヌ語は必要で利用するべきものであってほしいと期待。関根さんは、将来はバイリンガルのようにアイヌ語で育った子供や家庭内でアイヌ語も話す子が増える社会にしたいし、しようと思う。木村さんは、アイヌ語の資料も大事だが、実際に使い口に出す言語として残ってほしいと話した。以上が今日のニュースですが、四郎さん、コメントをお願いします。
はい、じゃあ帝京大学の坂田美奈子さん、
はい、
セトラーコロニーという概念を教えていただいて、
はい、
勉強になりました、
はい、
これを参考にいろいろ考えていきたいなと思っております。
はい、ありがとうございました。続いて告知を2点お知らせします。1つは10月23日新日高町三井市の浜那須でアイヌ音楽祭が開かれます。もう1つは11月3日千歳市にて今年度の板観楼があります。ビラトリ町内からも多数参加者があるようですので、皆さん頑張っていただきたいと思います。以上でニュースのコーナーを終わります。担当は仙石優子でした。
リノと
ケイスケの
ポンノポンノ、イランカラプテ木村リノセコロクレヘアン、
イランカラプテ原田ケイスケセコロクレヘアン、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか二人でやるのも久々なんですけど、今日はどういう話題をお話しするんですか？
は
い、
今日は私は食べるのが好き、原田くんはなんかそのアイヌ語が好きっていうことで、栗について紹介したいと思います。
そうですか。はい。栗のアイヌ語は何て言うんですか？
ヤムって言います。
ヤム。ああ、ヤム。いいですね。ヤミーのヤムですね。
ヤミー、ヤミー、ヤム
って。ちょうど今時期がいっぱい取れるんですか？
そうですね。 ちょっと前から栗の時期になってて、私も一回だけ今年取りに行ったんですけど、うん、いっぱい取れました。
おー、どうやって取るんですか？
木に揺さぶ、ついてるのを揺さぶって落として取る人がいるんですけど、うん、なんか、近所のおばあちゃん情報によると、落ちたものが食べ頃で美味しいということで、落ちたやつを拾って。
木についてるのはまだ青いというか。
うん、なんか、
まだ。成熟してないというか。
はい、言ってましたね。なので、私も、何ですか、落ちてるのを拾って。
なるほど。やっぱこっちの栗って本州の栗と比べるとちょっと小さい。
そうですね。ちっちゃいって言われますけど、まあ、
糖度は高いのかな。
木によるというかね。うん。大きいの実がなる木もあります。
ここら辺はそういう木はあるんですか？
ありますよ。教えないですけど。
ちょっと木村さんの性格の悪さが出ちゃいましたけど。
嘘です。
なんかアイヌ文化っぽいエピソードはありますか？
私自身ですか？
いや、まあまあ、それでもいいですし。じゃあ、木村さんと栗のアイヌ文化っぽいエピソードはありますか？
あんまりないです。
そう。
はい、そうですね。
あ、そうなの？
はい。
はい。なんか、
美味しいです。
美味しいです。毎年取ってるんですか？
取れる時は毎年取ってて、今日も、この後、義経神社でちょっとイベントがあるので、義経神社の栗の木から栗をいただこうかなと思ってます。
あ、なるほど。はい、いいですね。まあ、北海道で栗の木って言ったら、結構、ここら辺、日高山脈が、桃源と言われてて、で、ですね、栗の由来誕というか、そういうお話も、ウエペケレ、アイヌのお話の中でちょっとあるんですけど、まあ、ポロシルンカムイになった少年っていうタイトルで、絵本がよく出されてるんですけど、サマロモシリ、本州で、母と二人で育った子供が、いるんですけど、その子供がですね、実はホロシリ岳の神ポロシルンカムイの息子だから、その元に行きなさいと母親に言われてですね、よく二人で、母と二人で食べてた栗をいっぱい入ったカゴを背負って北海道まで向かっていくと、でその道中に栗をこう、なんて言えばいいんですかね、投げてじゃないけど
巻いて
行って、日高山脈まで着いたと。だから、そこまでの道のりに栗がいっぱい、野生の栗が自生してる、というお話があるんですよね。
うん、栗の木がまあ、自生してるのは当たり前なのかなと思ってたんですけど、この辺が、桃源ということで、驚きですね、うん。
面白いですよね。うん、で、それに、関連して、この猿川流域で話されてる猿方言のアイヌ語では、やむ。栗に関する、アイヌ語がいっぱいあるんですよね。
一個好きなのあります。
あ、どうです？何ですか？
ヤムス。
ヤムス。
はい。
どういう意味ですか？
萱野茂さんの辞書に、ヤムスっていう言葉があって、
はい。
で、ヤムがさっき紹介した栗なんですけど、ヤムスで栗の伊賀っていう意味で、伊賀にもアイヌ語がついてるっていうので。へ
え、面白いですね。
はい。栗の伊賀っていう意味なんですけど、その他に、隠れた言葉の意味として、手に負えないものもヤムスっていうみたいで、その、ものは物って人のこと？手に負えない人のことを、ヤムスっていうみたいで、なんか。
ご自身のような。
あ、そうです。だから、今度から悪口に使えますよね。
いや、まあまあ、そうやってね。
いや、嘘です。
いや、使いやすいところから覚えるのもいいと思います。
はい。
ヤムス、いいですね。そうやって言うんですか？手に負えなさそうな人に。
はい。手に負えなさそうな人に、お前だったらヤムスだなって言えそうじゃないですか？
そういう未来が来ると。はい、いいなと思ってるんですね、
はい。私は言わないです。
あ、そうなんですね。まあ、その他にも、栗を拾うとかだったら、ヤムクって言ったり、ヤムウクって言ったり、
すごいですよね。
ですけど、栗を集めるだったら、ヤモマレとかって言ったり、いろいろあるんですよね、栗に関する。
それが一個の動詞というか、動きになっちゃってるっていうのがすごいですね。
よく何かを取る、動物を取るっていう時は、コイキってアイヌ語が使われるんですけど、その前にチェップってついたら、チェッコイキってなったら、魚を取る単語になるんですよね、動詞の単語に。こういう風によく使われる、単語には、くっついて、一つの動詞になることが多いんですけど、まあ、このヤムもそういう感じなのかなと思って、ヤムを拾うことが多いから、ヤムウク、ヤムクって一つの単語になっていったり、ヤムを拾い集める、ヤムウオマレ、ウオマレが集めるなんですけど、そういうことが多かったから、ヤモマレ。 っていう風に言葉が変化していったのかなって思ったら、まあこの日高地方というか猿川流域では、まあ栗がとても昔から大切に扱われて身近な存在だったんだなって感じることがこの言葉からできて面白いなって思ってましたっていう、ちょっと個人的な何て言えばいいんですかね、暴走したお話になっちゃったんですけど、
いや私最初に言ったんで、食べるのが好きな木村とアイヌ語が、
いやまあ僕も食べるの好きですよ、
体で、うん、
ただあの中の虫がねちょっとね、
そうなんですよね、もういなさそうって思うやつにもいるんで、ちょっと剥くときにハラハラするのはありますけど、うん、でも絶対ちっちゃい頃とか食べてたんだろうなっていう。
じゃあ今も食べれる？
いや、うん、知らなければ食べます、頑張って。
じゃあ用意しておきます。
はい、用意し、はい、
虫をね、
虫を、はい、繰り拾ってください。
用意しておきます。
はい、
はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。
はい、いやいらいけれ
水ゆぬから安藤。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。茅野茂さんが収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二部谷アイヌ文化資料館として開設。92年から茅野茂、二部谷アイヌ資料館となりました。2階には茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また、茅野茂検証コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では茅野さんが往年の淵江歌詞を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には要望に応じ館内の案内が可能です。ぜひお越しください。
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品は、ムンチロ・ベンクルーナルペ、アワと貧乏なおばさんで、語りは、淵瀬明乃さん、録音は1975、昭和50年11月18日です。茅野茂のアイヌ神話修正第3巻、カムイユから編3よりお聞きください。
イノウウンクルナルベイノウウンクラチャコイノウオカキナイノカネバタイノウイコイトババテイノウイコイトパスコイノウオカアシナイノシニャントダイノウオハサラニベイノウクセカネイノコタノトレイノクククサワエイノモンチロトイアンナエイノソトムケアクスエイノエネポヘタエイノアイコイトバベイノハルカモエイノネアバエイノニスパネクスエイノノカンボシエイノアオスルバエイノデラスエイノウパスカルワエイノノカナマンボスエイノウンツロエイノオカキナエイノアオカナクネエイノキスパアンコールエイノアイトイタイケタエイノノンカサフェコネエイノエネボヘタエイノアイコイトバブエイノハルネカモエイノネアワエイノイアイコオカエイノアリノカネエイノハヤナンキコレイノマアオモマレイノアコサラニチノエイノアチャキナエイノアオニタエイノアセキワエイノ タプネカネイノウアノントイコモエイノウアクサクサエイノウアマンプスノカンコルカエイノウノモカスパエイノウノモノルエイノウアイラマスイワタプタエイノウアセキワエイノウエカンキナエイノウハウヤナナバエイノウアコルおねえこれいのえあきねえいのえたかそれえいのえあいこぷんてえいのかむよかいべえいのそねこそえいのあいこてかけまえいのはるぼらまえいのうもまれえいのえくるべありはべんこにこぷんてあさっきおるわあおつけきはえいのしとほあかれいのえねんきなえいのおろわのえいのあころねこれいのぬさころかもえいのちせころかもえいののみきはえいのしぬらぱにゃかえいのしるしんりとるぱくのえいのいらぱきなえいのおろわのえいのぬものうすけえいのあありぱえいのつみのぱはたえといたいあるきんねはるからおろわこたんこんにしぱけしぱあんこんねはるかむえといたわえにしぱねこるあんぺにゃせこるかってます。はる、けしけこそ、ねぷしばてくもまれ、のかんぶしおするばは、ねはあんべかもいれんかいね、あいちかしぬかるきはおるわの、あまめといたきは。あえびるかえいの、ごたんにしかえいの、あなあくねえいの、えねにしかえいの、えねばべとえいのねあこるかえいのしねばとばえいのえねねころえいのはるかさくのえいのばかねはえいのゆったいだんべいてえいのはべあのころおかないねおんねあんるべねあんねくすたにおかあいのいきゃはるねかもいねやっかねあえねやっかのうかんやっかるくねやっかおままれくねひあいうぱすくまこるおんねやんるえねやんねくさえておたすくんくっちったかおたさまんくっちったか言っていた。
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編165から166ページの解説を読ませていただきます。私たちは貧しい夫婦、ある日物持ちの家の畑を通りかかると摘み取られなかった小さな泡の穂が風に揺られ雪に埋もれて泣いていた。私たちの畑では泡をまいても実がならず食べ物に不自由しているというのに嘆かわしいことだと思って、私は小さな泡の穂を持っていた空っぽの袋に摘み取り、家でおいしい団子を作り神々に捧げた。残りの穂を畑にまくと次の年には見事な泡が実り、私たちの暮らしは豊かになっていった。ところがかつて物持ちだった村長の家は食べ物を粗末にしたために穀物が実らなくなってしまった。だから食べ物はどんなに小さいものでも大切にするものだよと一人の女が語った。ネズミの糞のように小さな泡の穂にも神様がいて、粗末に扱われれば嘆き悲しむし、大切に扱われればお礼をしてくれるという考えが実にアイヌらしい。ムンチロ・ウェンクルーナルペ、泡と貧乏なおばさんの解説でした。以上でカムイユからの紹介コーナーを終わります。担当は上松由紀でした。
FM ピパウチ、リスナーの皆さん、いらんからぷて、え、いわんけや。 今日はリスナーの皆さんにもアイヌ民族がたどらされてきた約150年前、明治時代以降の歴史を簡単ですが知ってもらい、それから私の取り組んでいるアイヌに無断で盗掘されたアイヌのご遺骨、さまよえる先人たちの魂、人権、尊厳の問題にも触れてみたいと思います。1872年、明治5年、日本政府の行政官庁であった開拓使は、アイヌに何の相談もなく、アイヌもしり、アイヌの土地をすべて日本政府の国有地にするという、北海道自治規定を制定し、ここからアイヌたちの屈辱的な苦難の歴史が始まりました。この自治規則、これによってアイヌのイオール、生活圏で動物の狩りをしたり、鮭、マスを取ったり、山菜を取ったりしていた生活の場、実質的なアイヌの領土は、持ち主のない土地、無主地と称して、泥棒の勝手な理屈で日本政府に奪われたことにあります。アイヌたちは、神からの借り物として住んでいた土地を奪われて、そしてそこに本州から土足で踏み込んできた開拓民への土地の私有権が設定されたという歴史事実です。1985年、昭和60年、北海道庁は北海道立文書館の開館記念誌として北海道の歴史と文書を刊行しました。そこでの記述、人々の暮らし、アイヌの人々の冒頭部分を紹介しましょう。開拓が進むにつれ、アイヌの人々の生活形態は大きく変わり、近代的な土地制度が急速に整備されることによって、今まで先人たちが、繰り返しますが、神からの借り物として何不自由なく自由に利用していたアイヌモシリは、無主地ということになり、官有地に編入されました。そこに日本人の私有権が設定され、その上で開拓が開始されて行き、アイヌたちの生活圏は急速に狭められていきます。当然の結果として、アイヌのイオール、生活圏は消滅し、アイヌが利用していた豊かな自然の恵みと環境は破壊され、同時にアイヌの文化と生活も破壊されていきました。それとアイヌと共存していたカムイ、山の動物たちの生態系も破壊されていき、もしり、人が住む土地、土地の水、土、そして空気も汚染されて、地球温暖化による異常気象を招いています。これは私たち人類が蒔いた種です。私たち一人一人が今後どうこれを刈り取っていくのでしょうか。その後も開拓使はアイヌの生活が成り立たなくなる施策、通達を次々と出します。酒漁の禁止、鹿漁の禁止、などなどです。狩猟採取を制御、なりわいにしていたアイヌにとっては、 死ねと言わんばかりのふざけた政策でした。こうして土地、イオールを奪われ無財産となり、職業を奪われたアイヌは、当然のごとく生活は困窮し、非衛生、無教養、飲酒癖などとの批判、差別を受ける状況となりました。生きる術を奪われたアイヌたちがこうなることは当然の結果です。なぜ先住民族である人のいいアイヌが一体何を、どんな悪いことをしてこんな仕打ちを受けなければならなかったのか。そして現在も差別は続いています。明治以降、強制同化を強いられ、アイヌ語、アイヌ文化を奪われ、先人たちのご遺骨、人権、尊厳、すべてを踏みにじられた、アイヌたちと日本人との生活基盤上のスタートラインの差は、未だに詰まっていません。アイヌは現在も、生活保護率が高く、大学進学率は低いままでいます。しかしながら、この原因は何にあるのでしょうか。そこを日本人、そして今日、ピパウシをお聞きのリスナーの皆さんにも、真剣に考えてもらいたいと思います。日本人、日本政府は、アイヌモシリ、北海道を侵略、加害、服属させて日本の領土とし、アイヌは日本国民となった。日本国民とされた歴史事実です。日本人、日本人、日本政府はアイヌに対して加害者となっているということです。この歴史事実を国民に周知徹底してもらい、日本国民の共通認識としてほしいと強く願っています。そのためにも、学校教育の場、義務教育の段階で、アイヌがたどらされてきた歴史事実をしっかりと教えることが大事かと思います。歴史への無知、加害に対しての無自覚は、日本政府が行ってきた歴史、罪悪を共有するもので、決して許されるものではありません。さて、冒頭申し上げた、全国の大学、博物館、慰霊施設と称する、ふざけた場所に遺骨研究目的で囚われの身となって、人権尊厳を無視され、未だに彷徨い続けている先人たちについて、今少し話をしてみたいと思います。ご遺骨問題は、何人のご遺骨も、アイヌ、ネロアンアイヌ、人としての一丁目一番地にあります。ご遺骨問題は、国連宣言12条にもあるように、ご遺骨、副葬品は、先住民族に返すことが今、世界の常識、潮流となっています。日本も採択したはずですが、今なお研究目的を進めようとしています。倫理指針なる馬鹿げた話を持ち出し、嘘、ごまかしにて、倫理観の欠如をしている、学者たちが研究を企み、それを後押ししているのが植民地主義から脱皮できずに国際規範、国際的倫理観を無視している日本政府です。そして大学等にいる頭の壊れている DNA 研究者たちです。遺骨問題は、私はアイヌ、ネノアンアイヌ、人として、ウォッセカムイ、江戸狼のように 今後も吠え続けていかなければと思います。リスナーの皆さんも自分自身、身内のご遺骨が研究目的で連れ去られたらどう思いますか。我が身に置き換え、私の思いに共感してくれることを願っています。木村文夫、久しぶりの言いたい放題の時間でした。それではまたの日を。やれいけれ。
イランからプテー、イランからハテー、一緒ロレー、イカタイ。オトタヌアンペ、小松和弘コロ、アイヌプリ、オルシペネルウェネ。ウバキタラエチオカヤ、アイヌイタペンクラブクル。小松和弘くね、タントカピリカのイホマライキ。こんにちは。次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。お変わりなく元気でいらっしゃいましたか？私はアイヌ語ペンクラブの小松和弘と申します。今日もよろしくお願いいたします。山々では紅葉の始まる季節となりましたね。先月9月23日秋分の日は新日高町マウタで釈迦院法要祭が開かれました。各地のアイヌ文化の保存会が集い、交流会が行われます。今年もちょっと顔を出してきましたが、あいにくの大雨で午前中の儀式だけを行い、保存会の方々が最後にポロリムセ、大きな和踊りをして終わりました。それから先週、札幌市民ギャラリーで開催の北海道美術協会の同展を見に私は行ってきました。500点にも上る会員の美術作品が展示されました。アイヌ民族をモチーフとした作品も2、3見られ、北海道ならではだなぁと思って、見てきました。北海道には砂沢ピッキさんをはじめアイヌの芸術家、作家の方々がたくさんいます。いつか、このコーナーで取り上げてみたいなと思っています。さて、今回も明治時代以降にアイヌの人たちのために作られてきた学校についてお話ししようと思っています。このコーナーでは、4月に150年前の東京の開拓市仮学校附属土人教育所、9月には145年前の江別市の追試仮学校について触れました。カラフトのことで少し補足しておこうと思いますが、1905年のポーツマス条約以降、カラフト南部が日本の領土になると、カラフトに1909年から30年の間、6つの土人教育所なるものが設立されたようです。江戸時代にはアイヌの人たちは、南は東北地方津軽から、北はカラフト南部や千島列島北部にまで住んでいました。1875年、明治8年にロシアと日本との間に千島カラフト交換条約が結ばれると、ロシアとの国境地帯に住むアイヌの人たちは国家の都合で強制移住を迫られました。前回カラフトアイヌの人たちの話をしましたが、千島アイヌの人たちはどうなってしまったのでしょうか。今日は千島アイヌの人たちについてちょっと触れさせていただこうと思います。日本の領土となった千島列島の北端のシュムシ島に住んでいた97人の千島アイヌの人たちは、国防のために1884年に千島列島南端の色丹島に 強制移住させられました。また、12、3人の人たちは、北のロシア領のカムチャッカ半島に移住したと言われています。北千島の島々で生活していたアイヌの人たちは、ラッコやオットセイなどを取って生活していました。多くがアイヌ語以外にもロシア語も話し、キリスト教のロシア正教会に洗礼も受けていました。そのようなこともあり、色丹島への強制移住の際にも、キリスト教の宣教師の派遣を受けていたそうです。日本政府は、色丹島は不毛な土地であったようですが、千島アイヌの人たちに慣れない農業と教育を強いて、日本帝国臣民に変えようとしました。千島アイヌの居住するところに、逃亡を防ぐために柵を巡らしたりしたと言われています。強制移住した半数の人たちは慣れない土地で5年以内に亡くなってしまったと言われています。色丹島にも千島アイヌの子供たちのための学校が作られていました。1884年に開設されて、開設当初は3人の生徒がいたようですが、後に増えて14人が就学するようになったと記録があります。ここでは役所の筆生という文字を書き写す仕事をする人が本務の仕事の合間に子供たちに教えていたそうです。鈴木七郎さんという方が先生をされていました。この方はとてもロシア語が堪能だった方だったようです。千島アイヌの人たちはロシア語が話せたので、子供たちにロシア語を介して教えていたのでしょうか。この学校は旧内務省の予算で運営されていました。カラフトアイヌの学校と同じように、生徒には紙と筆と墨が支給され、お菓子も当たっていたようです。この色丹島の学校には、和人の子も通っており、次第に増えていったという記録が残っています。私は20年以上前に、徳島県で鳥居隆三さんという学者の千島アイヌの展示を見たことがあります。満州、シベリア、カラフト、千島、西南アジア、南アメリカで研究したすごい先生ですが、この鳥居さんが収集した千島アイヌの鳥の毛皮のコートは、古くて、こすけていましたが、多分日本に一着しかない貴重なものだと思います。同じようなものがドイツの博物館にも当時のままに保存されていまして、それ本当に素晴らしく、アイヌ民族のファッションに感動を覚えたことを思い起こします。千島アイヌの人たちの文化については、私もよく分かっていませんが、また別な機会に紹介できればと思っています。タンとアナク、パックのカックイエ、トゥイマコタンタ、ハンケコタンタ、FM ピパウシ、エチヌワ、ウンコレワ、パセノポ、イヤエライケレ、シネチュプ、シカマレの FM ピパウシオッタ、スイウヌカランロ、タントアナク、小松和弘くね、 今日のお話はここまでです。遠くの町、近くの町でお聞きいただきありがとうございました。来月もまた FM ピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。
第258回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。それでは上松さんお願いいたします。
はい。放送の感想というか、重ねがけの告知になってしまうんですけれど、11月3日にですね、千歳の方で、板関路があります。私も出場します。で、ビラ取り町の方々、結構な人数、出場されるということで、もしお時間空いている方がおりましたら、ぜひいらしてくれると嬉しいです。
はい、ありがとうございます。ちょうど板関路は11月3日でしたっけ？
はい。
そうですね。ビラ取りからは結構な人数の人が出る予定ですよね。
そうですね。自分が行ってる、ゆからの講座の方、参加している方も出ますし、その若い伝承者育成でやってらっしゃる方も出ますし、多分それだけで10人近く出られるのかなっていう。
入賞狙いますね。
頑張ります。
はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、それでは FM ピパウシからのお知らせを千国さんにお願いいたします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシは、月に一度、主に第2日曜日、ビラ取り町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM いい庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また神戸市の FM ワイワイでは、毎月第3土曜日11時からワイワイチューブとホームページにてポッドキャストで配信しています。さて、 FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ取町二部谷、二部谷子ども図書館宛、 FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第258回目の放送もお別れとなります。次回は11月13日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいらいけれー。
Be a, 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 be a pia 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 cha pia 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 cha pia 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 cha pia pia cha pia 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 cha pia 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 cha pia 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 pia